人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。毎年この時期に横浜の大桟橋ホールで横浜ミュージックスタイルというギターのトレードショーのような催し物があります。今年も明日29日、明後日30日の2日間開催されるんですけど、明日の夕方に僕がその中で、まあ、短いイベントなんですけれど、自分の好きなギタリストのレコードをアナログ版でかなりいい音で紹介します。ギタリストの高田蓮と2人で、まあ、それぞれ好きなギタリストたち多分相当重なると思うんですけれど、そういうことをやりますので、もしご興味のある方がいたら、29日の午後5時55分から50分間、横浜大桟橋ホールでお待ちしております。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。横浜は、まあ、海のある町、もうまさに港町の代表的なところですけれども、今日は海中の興味深いお話をお届けします。今日のライフスタイルゲストはこの方です。写真家の中村郁夫さんです。19歳の時、神奈川県真鶴岬で水中写真を独学で始め、撮影プロダクションを経て31歳でフリーランスとなりました。1977年、東京湾に初めて潜り、ヘドロの海でたくましく生きる生き物に感動し、以降ライフワークとして取り組んでいらっしゃいます。現在最新の写真集海中顔面大博覧会の刊行に合わせて、六本木の東京ミッドタウン富士フィルムスクエアで7月4日木曜日まで写真展海中顔面大博覧会が開催されています。
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
僕もこの展覧会見てきたんですけど、
ありがとうございます。
大迫力でした。
すごかったです。
写真集も出てますけれど、同じタイトルの写真集がだいぶ前にも出たことがあったんですね。
そうなんです、今回は第2弾ですね。37年前に最初の写真集、
はい、
これは海中顔面博覧会っていうタイトルの写真集なんですけども、
あ、今度は台がついたんですね。
2段目なので台がつきました、
ね、なるほど、はいはい。それにしてもね、はい、さっきの話、70年代の東京湾ヘドロの海、
はい、
よく潜りましたね。
あのフリーになったばっかりだったんですね。
でも危なくなかったんですか、あの頃。
危なかったですね。
ね、
あの地元のね、っていうか僕は東京に住んでましたから、東京湾は死の海とか言われてた時期なんですね、
はいはい、
そういう時代だったんですから、だから本当にただ江戸前っていうものが随分皆さん食べてたじゃないですか。
あ、そうか。
本当にこの死の海と言われる東京湾に江戸前がいるのと思って、
うん、
ちょっと覗いてみたいなと思ってですね、それでお台場の、今は随分様変わりしましたけども、
はいはい、
あそこに、最初に潜ったのが病みつきになったきっかけになります。
当時の13号地とかいうところ、
そうですね、
ですよね、はいはい、70年代は、はい、なるほど。
ひどかったですね。膝ぐらいのところ、岸の膝ぐらいのところに顔をつけた瞬間、薬品の垂れ流しがひどかったんでしょうね。皮膚と皮膚、唇っていう、唇がビリビリビリってこう痺れるような痛みと刺激があってですね、この水一口飲んだら死ぬなと騒ぎました。
それでも魚たちは、まあ、たくましく生き続けていたわけですか。
何かうごめくものがいたんですね、
うん、
なんだろう今のこんなところで生きてるのと思って、確かめたいけどもこれ飲んだらやばいよね、うん、この水は、
うんうん、
でもレギュレーターという呼吸装置をギュッ と口で閉めて、それで一滴も水が口の中に入らないように、それで顔をつけたんですよね。でそのうごめくものっていうのが日本のあのカニで、イソガニっていうカニが、あのヘドロの上とか木材の上とか、あの紫以外っていう汚染に強い貝の上に乗っかってて、近づいていったらピョンとこうヘドロを巻き上げながらハサミを広げて僕に突進してくるんですよ。猛攻撃ですね。
本当、
次から次と何を持って僕に向かってくるのかと思って、もうサイズだって人間と 2,3 センチのカニだから比べ物にならないですよね。だからこの勇気っていうか、
本当ですよね、
何なのと思って、
攻撃されてると思ったんでしょうかね、
おそらくね。で翌日あのフィルム現像をしましたら、どのカニもお腹にヘドロまみれの卵を抱えてたんですよ。
あ、そういうことか。
これでもう頭がこう打ちのめされるようなショックを受けましたね。うん、何が死ぬ海なのって、ちゃんと背をつないでるじゃないかと思ってですね、
そうやって取りだめた、はい、中村さんが取りだめたこの海中顔面大博覧会の写真の数々についてこの後じっくりと伺っていきます。はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は写真家の中村郁夫さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
六本木の東京ミッドタウンにセミナーやパーティー、講演会、製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか。最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスチャンスをお手伝いします。東京ミッドタウンのホール&カンファレンス、詳しい情報は公式ウェブサイトでご確認ください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、今夜は写真家の中村郁夫さんをお迎えして、最新の写真集海中顔面大博覧会とその展覧会について伺っています。
もともと80年代に出した、本と、まあ、その時にも展覧会をしましたか。
はい、やりました。
はあ、
なんかこういうなキャッチコピーと写真を、一体化して、それであのコピーと写真で作品という、タイトルの、写真集というのはこれまでなかったみたいで。
あ、そうですか。
今もないんですけどもね、あんまりね。
そうか、
あのキャプションっていうのは入ってますけども、このキャッチコピーがその写真そのものと非常によくあの類似してて、それを両方楽しめるっていうのがないみたいなんですね。
あ、
本当にこの写真にぴったり合ったタイトルなんですよね。
面白いんだよな、
この本当にタイトルを見て、ね、写真を見て、あ、なるほどってなる。なかなか、バラカンさんどうですか、いろいろと気になったところあると思いますけれども。
いや、まあ、今適当に本を読んあの開けたところ、これは何、エンマゴチっていう、何この生き物はというような不思議な形をした、ものなんですけど、
そうです
よね、俺の目を見ろ、何にも言うな。確かにちょっと突っ張った感じの。
そうですね。
これ何ですか、この魚。
コチの仲間で、意外と1メートルぐらいある、あの大きくなるコチなんですよね。日本にもあの生息してますし、海外でもよく見かけますね。
ちょっと平べったい感じ。
平べったいですね。
黒っぽくて、
砂の上とか、サンゴの上とかにと張り付いて、それで微動だにしないですね。
あ、そうなんですか。
多分あのカムフラージュしてるつもりなんでしょうね。
あ、それ
ね、
そうかそうか。
さらにこのコチはあの目がすごいでしょ。
そうそうそう、なんかピンク色のこう点々点々が入ってるようなサイケデリックな目をしてるんですよね。
虹彩皮膜って言って、あの自分の目をこうなんか他の生き物に見破らないようにしてるんでしょうね。
はあ、
目はやはり最初に気がつくし、最初にだから目を狙われるんですね。
はあ、パプアニューギニアの、
そうですね、
魚でいいんですか。
魚でいいです。
はあ、 しかしこういうものに出くわすまでは存在を知ってました、は
い、知ってました。
あ、そう、
沖縄でも結構いますので。
あ、
はい、ただこういうあの色合いほとんど黒で目だけが紫色みたいなね、ピンクというか、うんうんうん、そういう、なんか岩とそっくりだから気がつかなかったっていうのはありますよね。
ああ、そうなんですか、はい、慣れてくるとこの辺になんかいるなっていう感が働くんですか。
そうですね、いそうだな、なんか気配がするなとかね、っていうのが湧いてきます。
で、見つけた時に、まあ、さっきのカニじゃないけれど、はい、こう攻撃してくる、
それはないですね。
あんまりない、
はい、まずあの近づいていくんだけれども、はい、あのこっちの近づくこのリズムがねこう乱れたりとか、だからドヤドヤっていくと危険なこの波長っていうのが飛ぶんですよね、
はいはいはい、
それはすぐにこう受け止めて、あ、危険なやつが来た、逃げようっ ってパッと逃げちゃうし、
うん、じゃあゆっくりゆっくり近づいていく、
ね、リズムが非常に大事ですね。
あの展覧会でもね、はい、あのカメラ、いつもお使いになってるカメラが置いてあるんですけど、はい、結構大きいものですよね、はい、取っ手が両手について。
そうですよね、だからストロボも両方についてるし、はいはい、真ん中にはレンズがあるから、
はい、
あの魚たちから見ればあの中からなんか飛び道具が飛んでくるんじゃないかっていう警戒心が募ってくると思うんですね。それをだから正面に向けないで横に向けたままで、目と目も合わせない、あまり。
なるほど。
目を合わせると僕にガン飛ばしたなみたいな感じの嫌うんですよね。自分に興味を持ってる、これは嫌だっていう感じになるんじゃないですかね。
横に向けたままでも撮れるんですか。
それで近づいていって、どんどん近づいて安心したところでゆっくりカメラを向けていく。それの時もさっと向けるとまた波長が飛んでいく、リズムがこう崩れるっていうか、乱れたリズムが飛んでいく、それでなんか警戒しちゃうんですね。非常に時間かかる、近づくのに。
じゃあもうこの本と、まあ展覧会もそうなんですけど、はい、全部魚の要するに顔写真なわけだから、
はい、
一匹一匹全部そういうふうに信頼を得るまでは、
そうですね、
とんでもない時間がかかってるわけですね。
そうなんですよ。多分餌をあげれば食べるでしょうけども、ポンと置けば、はいはい、でもなくなったらもうふんって感じですから、絶対野生の生き物は慣れませんからね。
あ、
その騙し合いです。
深さどのくらいまで潜るんですか。
このようなあの写真集とか写真展の撮影の場合は非常に浅いところで撮ってます。
あ、そうなんだ。
あの浅ければ太陽の光もさんさんと降り注ぐし、うん、明るいし、うん、そしてあの色も綺麗、魚も多いんですね、生き物がとても多いです、
うん、
深くなると暗くなって生き物も少なくなるし、
はいはい、
さらに空気の、 あのボンベの空気の減り具合が激しい
ですよね。いや、だからね、はい、その時間かけて、はい、撮影してるっていうことだったのでどうなのかなと思って。
浅いところで結構粘るんだけれども、必ず現地の沖縄な沖縄、あの三陸な三陸っていうふうに、その海を熟知したガイドさんにいつもお願いしてるんですね。で付きっきりであの守ってもらってるんですね、
うんうんうん、
ただあの僕の場合は浅いところで長いので滞在時間が、そうすると沖縄でもね2時間も潜ってるとすごく寒くなるんです、動かないので。
そうか、
動くと魚逃げちゃうけど動かないと寄ってくるっていうか、
は
い
は
い、
なるほどなるほど。
だからガイドさんには申し訳ないけども、もう震えてます皆さん。だからまた来るよって言うと、もう来るなって言われます。
中村さん自身はもう慣れてきたってことですか。
僕はもう 6.5 ミリもあるあのフードも全部ついている、水の入ってくるところが少ない、両手両足しかな入るところがないような、そういうものを着込んで潜ってますので。
なるほど、なるほど。
だから僕は体持つんだけれども、
はいはい、
他の方はいつものガイドさんやってる時の薄いスーツで付き合ってくれますから、だからだんだんチョッキ着たりフードかぶったりして、申し訳ないなって、寒いんだろうなと思いますよね。
1年のどのくらい海の中で過ごして
るんですか。半分近くでしょうか。
あ、そう、
行くと長いですのでね。
あ、
はい、
本当にさまざまな海の生き物たちの表情が見られますし、はい、あとこういったお花のように一見見えるようなね、
はい、ですよ。だから海の中にもね花は咲くんですよっていう感じなんですよ ね、
はい、ぜひあのご覧いただきたいと思います。六本木の東京ミッドタウン富士フィルムスクエアで行われています中村さんの写真展海中顔面大博覧会では、明日6月29日土曜日、30日日曜日、そして週明け7月1日月曜日に中村さんのトークイベント予定されています。詳しくは番組の最後でお知らせします。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は写真家の中村郁夫さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、The Lifestyle Museum。
お送りしているのはブレア・ダンロップとラーキン・ポーの演奏で Sea of Faces。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は写真家の中村郁夫さんをお迎えして、クレビスから今月出版されたばかりの写真集海中顔面大博覧会とその写真展について伺っています。
キャッチコピーはどのようにつけてるんですか、はい、いつも。
これはですね、なんか素敵なキャッチコピーつけたいなと思って、枕元にこのいつもメモを置いておいて、
うん、
それでひらめいた時すぐメモして、それで朝すぐあの写真を何万点何十万点ってあるんです、その中からぴったりの作品を探すんですね。
なるほど。
で、うん、あればいいけどもないことが多くて、そういう場合はロケに行ってそのキャッチコピーにぴったりの
言葉が先にあるっていう、
そういうことが
どのくらいの割合であるんですか。
3分の1ぐらい
は、ね、結構多くないですか。
多いですね、はい、
びっくりします。
本当だね、いやでも本当にね、この写真集を見てるとね、なんだこの魚はって、はい、え、これが石じゃないのとか、これはなんでできている物体なんだろうかとか、あのさっき柴田さんが言ってたお花のようなもの、
そう、バラ、一輪のバラのような真っ赤な、はい、これは 何ですか。
ウミウシの卵なんですね。
あ、一つ一つが卵なんですね、は
い、バラの花みたいで、あの波に揺られてゆったりと揺れてるんですよ。だから風に吹かれているバラの花みたいに見えるんですね。
布地のようにも見えるし、
確かに
目を引きますよ。綺麗ですよ。
こんなものどこにあるんですか。
岩の上にね、産みつけてるんですね、
うん、
あるいはサンゴの枝とかに産みつけてることが多いですね。
国内の海ですか。
もう世界中どこにでもいるんじゃないですか、ウミウシって。
あ、そうなんですね、は
い、いやもう本当に巡らないとわからない世界ですね。あ
のさっきバルカンさんが岩みたいなものとかいろんなものいるっておっしゃいましたけども、
はいはい、
それこそ岩を魚だと思って勘違いして、あの必死になって撮ってたんですよ。ガイドさんが首かしげてるのね。僕は気づかなかったんです、
はい、
で何枚か撮って、これは新種のオコゼじゃないかなと思ったら、なんかびっくりとも動かないので、おかしいなと思って、もっと寄ってみたらただの石でした。そこに海藻が入って、その海藻が背びれに見えたり尻尾に見えたりしたんですね。ただ何でもない、ただの石、悔しくてそれも載せました。ロボーの石っていうタイトルです。
確かにあったあった。どっちが石でどっちが魚かわからないような。うん、
はいはい、でもおこぜといえば、あの黄金の、
あ、はい、おこぜもね、
いましたよね、
はい、佐渡の、あの佐渡島で撮ったあれは驚きましたね。
そう、あんなおこぜ
初めて見ました。
そうですよね、
おこぜ、もう思わずひれ伏して手を合わせて、ご利益ありますようにってお願いしたくなりましたね。
それからバラカンさんが今お手元開かれてるのが、
いやーこれは一体何なんだろうと思ってね、聖火一点と書いてあるの、星の川一つの天国の天ね、レンズ越しに見ると天体が間近に迫ってくるような衝撃です。これはね、薄豆骨なしサンゴの一種。
そうですね。
どういうものなんだろう。
広島湾で撮ったんですけどね、うん、小さなあのピンクのイソギンチャクが岩肌にビシャッと1メートルほどの、あのコロニーを作って生息してるんですね。 大きさは 1,2 センチぐらいでしょうかね。
本当これがいくつもつな、
うん、
つながってるところ、
う
ん、なってる感じで、ね、
それは綺麗でしたね。
あ、これ深さどのくらいのところ、浅いんですか。
2-3メートルです。
あ、でもあのストロボを使うんですか、うん、
こういうそれ今照明しているので、あの鮮やかに出てますけど、はいはいはい、海の中でもやや赤っぽいかなっていう感じの、うん、いうふうに見えますけどね。
こういうの割とよくあるんですか。
あの北の海にもありますしね、日本海側にもありますし、意外と多いですね。
いや、こういうのをね、うん、まあ、写真で見るのも素晴らしいけれど、実際に目の前で見たら
感動ですよ。
うっとりするんでしょう。
このままずっとここにいたいなと思うぐらいですよ。
あ、はい、寒くなければ
そうですね、寒くなりますね、やっぱりね。
熱帯の方にも行くんですよ、まあ、あのパプアニューギニアそうですよね、
行きますね、はい
はいはい。
でもこういう美しい景色もあるかと思えば、うん、ちょっとこれびっくりしたのが、美白パック中というタイトルがついたもう本当に私毎晩しますけど、パックしてるとこういう顔になるというこれは何でしょうか。
10センチか15センチぐらいの、あのウニが死んで、それでコロコロコロコロ、あの波で転がってるうちに、あの、はい、トゲが全部なくなっちゃったんでしょうね。
ウニ
の仲間です。タコの枕、
ね。
それで目と口がありますよね。
そうなんですよ。しかも口元がちょっとこう笑顔で笑ってる。
そうそう、本当にそうですよね。で、あの目なんかは、あのひっくり返った時にサンゴにプツッと刺さって目ができたんじゃないかと思うんですけども。
偶然の産物でじゃ
だと思います。それを見つけた時はものすごく面白い、やったと思いましたね。
まさに顔のようで、しかもこの真っ白になってる感じが、
なんかお化けのゆるキャラみたいな
そうですね。
で、我が家でパソコン上でそれ見て、どういうタイトルにしようかなっていう考えてる時に、うちの奥さんがですね、洗面所から出てきて、
まさか
まだ仕事してんのって言った時、振り向いたらこの顔になったんですよ。
パックをされていた。
何それ同じだよ、
まさかの、
今パックしてんのよ、それいただきって感じで、それで美白パック中になりました。
なるほど。
まあ可愛らしい、あの、そう、色鮮やかな魚もあります ね、
ありますしね。あのね、可愛いといえばこれはもうね大好きなんですよ。あの子はいつも歌っているというタイトルがついていて、はい、これもだからサンゴですか、岩の、
ま、周りサンゴちょっとありますよ ね、
の中からちょっとこう顔 ね出してこちら向いてるんですけども、はい、口を開けて
可愛いね、
可愛らしい。これは何でしょうか。アゴアマダイの一種、はい、書かれていますけども、子供ですか。
それはね、多分ね、大人だと思うんですね、う
ん、大人でもこんなに可愛らしい。
でもね、皆さんはね、アップで撮っちゃう人が多いんですよ。で、僕はわざとワイドレンズでちょっと引いて撮った方が子供っぽく見えるじゃないですか。
確かに。
それでこのタイトル浮かんできてたんですよ。あの子はいつもあの笑ってるっていうのを皆さん使うんですね、うんうん、でももう一ひねりしたいなと思って、歌ってるの方がいいかな。
確かに大きく口を開けた感じが歌ってるような、はいはい、でも本当にこの無垢な表情がまあ可愛らしい。
一番人気ですね、お客さんの。
やっぱり、はい、
これ動かずにずっとそこに
います。
いるんですか。
あ、ちょこちょこ顔出します。
じゃゆっくり構えて撮れるんですね。
そうですね。
普段から口を開けている。
開けますよ、
魚なんですか。
はい、開けてます。
それ
で、あの周りに白いサンゴのかけらがあります。これが穴の中に、砂の中に何かの拍子に入ってきちゃうんですね、落ちちゃうんですね。そうするとその口でくわえて外へポンと吐き出すっていうか、運び出すですね。
すごい、
石垣島だ、
うん、めちゃくちゃ可愛いですけれども、もう本当に写真集見出したら止まらなくなってしまいますが、
ありがとうございます。
あの中村さんは陸の上でも撮影っていうのはされるんですか。はい、
あの人間が好きで、
あ、人も好きでいらっしゃる。
例えば沖縄の、あのグルクンという魚がいますけども、うん、有名な沖縄の県魚ですけども、うん、これをあのどうやって漁っていうか漁業でね、漁してるのかっていうことをほとんどの人が知らなくて、それでその漁師たちを30年追いかけて、全部あのモノクロで撮って、それで人間たちを一冊にまとめたっていうのが、はるかなるグル君っていう、そういう写真集もありますし。
じゃあ人にフォーカス当てることも。
そうです、もうしょっちゅう。
特殊な撮り方をするものですか。
普通です。ただモノクロなので全部自分で現像 暗室でプリントもしなくちゃいけないっていうのがありますけれども、
うんうんうん、
あと北極圏の、 あのグリーンランド行って地球最北のエスキモー村そこ行って、あの彼らはあのイヌイットっていうのを嫌って、
あそうですか、
ね、我々はエスキモーの血が流れてるんだからエスキモーと呼んでって堂々と言いますね。
どういうふうに違うんですかね。
あのやっぱり彼らは今でもあのいろんな肉、アザラシとかシロクマとかいろんな、うん、あの動物の肉を食べて生きてると、うん、その伝統が非常にあの根強く残ってるんですね、
うんうんうん、
だからあのそして未だにあの犬ぞりで漁をやってるんですね、
うんうん、
今はほとんどあの北極付近に住む人たちはスノーモービルなんですね、
はいはいはい、
あれ使うと怖くて漁に行けないって言うんですよ。犬だったらば、はあ、もう10頭で7立ての犬をあの自分でこう操縦してそれで、時には食料が全く取れないこともあります。1ヶ月ぐらいその時は犬をいただいてしまうというか、
あ、ね、いやまあ生存ということになると
そうですよね、
それが現実なんだろうね、
だからそういう伝統を我々は、ね、受け継いできてるんだから、あのエスキモと呼んでくれないかって言われました。
はあ、旅するといろんなことが分かるんですね本当に。
で僕あの冬に行ったんだけども、冬っていうのは一日中暗黒なんですよ。白夜じゃと反対なんですよ、はいはいはい、極夜なんですね、
はいはい、
で集落のライト、あの高校と、なんか、ランプを灯して暮らしてるんだけども、その集落を取ろうと思ってずっと離れたところから三脚立てて集落を取ったんだけど、待てよ、これ以上北にいるものはいないぞと、僕は今一番世界で一番北にいるぞと思った時、なんか不思議な感動を覚えました ね、 ね、
そういう時は太陽が全く地平線から見えてこない、
全く
本当、
はい、4ヶ月ぐらい、
わ
たまらないですね。これは辛いですよね。
人間落ち込まない、まあでもそこで生まれ育った人だと、
うん、結構ね鬱になっちゃう方が、
あ、いや、なりますか、
いるんですね、これが、
うん、大変だろうな、これ、
ね、だからいかに太陽がありがたいかってことは、太陽出た時2月なんですけども、出た時はもう大変な作業、お祭りです。
なるほど、
感謝のお祭りですね、太陽に対して。
あの海の生き物はずっと続けて取っていかれると思うんですけれども、はい、他にこう新しく取りたいものとかはありますか。
僕今ずっと東京湾をまとめようと思って取ってますけども、
綺麗になってますよね。
それなりにどんどん悪くなってるんですよ。
また悪くなってる。
いやいや、上から見るとゴミもない、浮かん流れてないし、綺麗になったと思うでしょうけども、袋網状の東京湾に、うん、あの人口がどんどん増えてるわけですよ、
はいはい、
高層マンションも建って、そこから排出される家庭雑排水が、浄水場はいくつもあるんだけども、これだけの気候変動で、あの1時間に30ミリ40ミリ50ミリという強烈な雨が降ると、浄水場のきれいな水の上を全部下水が流れていっちゃうんですね。
ちゃ
ん
だ、
そのまま川から東京へ流れますから、それは もうプランクトン豊富ですよね。それを小魚とか貝とかイソギンチャカとか一生懸命食べるんだけれども、食べきれないわけです。それが全部こう沈殿していくときに、死ぬときに膨大な酸素を消耗してで死んでいく。だからヘドロがどんどん積もってくる、積もっていくってこと で、そこの方の酸素が非常に薄い。さらに堤防ですから、ほとんど砂地、あの遠浅の海がなく、どんどんなくなっていますよね。埋め立てやすいのでね、すぐね、なんか、なんか構造物を作ってしまうんですね。だからコンクリートになっちゃうと、下がもう 6,7 メートルもっとあるかもしれません、水深が、
うん、
そこに住んでるハゼとか低生生物は酸素がどんどんどんどん薄くなってきて、呼吸が苦しくて、みんな上に上がってくるんですね、うん、でプカプカプカプカ地上の空気を吸ってます、
はいはい、
そういう状況になってます、
はあ、
ということはこのままいくと、という生物のハゼとかも全くいなくなる可能性は十分考えられますね。
なんとか手の打ちようはないものですかね。
そうなんですね。もうあの汚さないように、各家庭で、ね、自分一人一人でもいいから、とにかく汚さないように、食べ残しはそのまま流さない なんかに吸い取って、布とかなんかで切れないものでもいいから、それで切ってそれに染み込ましてゴミで出すというふうにするとかね、あと汁物とかラーメンの汁とかそういうものもやっぱり相当の栄養源なんですね。これは流しちゃいけないなと僕は思うし、味噌汁とかも。
なるほど。何気なく考えずに流してしまうということが多いと思いますよね。
環境に何かね貢献したいと思ってね、いらっしゃる方は大勢いらっしゃると思うんだけども、どこの環境団体入ればいいですかとかよく言われるけども、僕は入らなくていいですよと。自分の家のことから始めてくださいって、それが立派な環境保護につながるからと僕は思うんですけどもね。
なるほど。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は写真家の中村郁夫さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京は梅雨らしい天気が続いていますね。皆さん、もう夏の準備は始められましたか？六本木の東京ミッドタウンでは本日6月28日より恒例のミッドタウンセールがスタートしました。ファッションやインテリア、生活雑貨、おいしいグルメなど憧れのあのショップがこの時だけのお得なプライスで皆様をお待ちしています。大切なあの方への贈り物や頑張っている自分自身へのプレゼントなど、この週末は東京ミッドタウンで素敵なお買い物を楽しんでみませんか？ミッドタウンセールに関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトでご確認いただけます。夏のミッドタウンセール、ただいま開催中です。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜の中村郁夫さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードしてお楽しみください。そして六本木の東京ミッドタウン富士フィルムスクエアで開催中の中村さんの写真展海中顔面大博覧会では、明日6月29日土曜日、30日日曜日の午後2時から中村さんのギャラリートークがあります。こちらは入場無料でお申し込みも不要です。また7月1日月曜日夕方6時30分からは2階の特設会場で写真展開催記念のトークイベントがあります。こちらは事前のお申し込みが必要な定員制となっています。詳しくは富士フィルムスクエアの公式ウェブサイトでご確認ください。
グッズもありますよね。
はい、可愛いのを揃えております。
ポストカードとか、
はい、そうですね、
T シャツとか、
T シャツも、
もしか袋っていうのもあります。
あ、はいはい、
うん、
あと、まあ、この本もあるわけですからね、はい、もしも、まあ、本当は写真展も見てほしいんですけれど、もし行けない方は少なくとも、海中顔面大博覧会ぜひご覧になってみてください。クレビスから出てます。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は中村郁夫さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum